精神クラブ代表質問、国下隆夫。1、市政運営方針について。1、市民総合体育館及び市立図書館の耐震化について。質問。市民総合体育館及び市立図書館について、現施設の耐震化を図ることとした経緯についてお聞かせください。答弁。令和6年能登半島地震の発生を受け、施設の耐震化を急がなければならないと再認識し、費用や整備までの期間を踏まえ、耐震化実施の判断に至りました。質問。どのようにして決定したのでしょうか。お聞かせください。答弁。令和6年2月5日に開催された第4回公共施設マネジメント推進本部会議にて決定しました。質問。今回の決定による市の負担はどのように考えているのでしょうか。お聞かせください。答弁。改修内容は大規模な地震に備えることを目的とした耐震改修工事となります。経費につきましても、緊急防災・減災事業債が活用でき、市の支出を大きく削減できるものです。質問。今回活用を予定されている緊急防災・減災事業債とはどのようなものなのでしょうか。答弁。防災・減災のための施設整備や地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化などに充当できる地方債で、対象事業費の 100% を充当することができ、償還金の 70% が地方交付税として国から措置されることから、実質的に市が償還する額は事業費の 30% となるものです。質問。実際に耐震化を行う際に想定されるスケジュールについてお聞かせください。答弁。市民総合体育館市立図書館は令和6年度に設計、実施は令和7年度工事を想定しています。質問。隣接する市民プールの取り扱いについては今後どうなるのでしょうか。お聞かせください。答弁。当面の間は現状のまま運営していくと認識しています。質問。今後耐震化工事が施工される際、市民や利用者への影響はあるのか教えてください。答弁。市民総合体育館については工事期間中、安全上の観点からすべてが使用不可になる期間もあるものと想定しています。質問。複合化の方針は今後どのような扱いとなるのでしょうか。答弁。今後も引き続き建設費への影響や財政状況等を注視しながら、実施時期や新たに獲得できる財源について調査検討を続けていきます。要望。市民の安全を最重要視した大きな決断であり、市民に寄り添った判断であると評価いたします。工事期間中の利用者の安全や利便性についてできる限り配慮していただくことはもちろん、市民の避難に関して危機管理室と連携し、混乱がないよう対応していただきながら、令和7年度中に工事が完了するよう要望します。2. 戸籍制度について。質問。広報令和6年2月号に、戸籍制度が利用しやすくなるという記事が掲載されていました。市民サービスにおいて どのような制度に変わるのか教えてください。答弁。第三者請求を除き、本籍地が藤井寺氏以外の戸籍も、市民課で申請していただければ、その場でお渡しすることができます。要望。戸籍事務の利便性が向上し、時間短縮になることは喜ばしいことです。これからも市民の皆様が安心安全に利用できる市役所を目指していただけるようお願いしておきます。3. 令和5年第3回定例会第49号における付帯決議について。括弧1。進捗状況について。質問。藤井寺市民病院は令和5年9月議会での条例可決に基づき、令和6年3月末日をもって廃院となります。令和5年第3回定例会第49号において、私と同僚議員を含め、計12人で付帯決議を提出したので、代表してお聞きします。令和6年4月以降、今後の検討結果をどのように説明していくのかをお聞かせください。答弁。残された課題は、機構改革後の各所管部署にて検討を継続することとなります。市民病院事業の残務、地域医療の確保に関しましては、健康医療連携課と体制を整えた上で行うものとしております。要望。市民病院の廃院に伴い、市としても非常に多くの対応に追われておりますが、患者の皆様の着実な引き継ぎや、市民の皆様の交通支援、連携病院の確保等々、新たな医療体制の整備に向けて、しっかりと進んでいるようで、一つ安心できたところでございます。市民病院がなくなることによって、地域住民の皆様が必要な医療を受けられないということが、最も避けなければいけない事態であると思いますので、残り1ヶ月の間、引き続き、患者の紹介に尽力していただきますようお願いします。地域医療等に関する連携基本協定に関しましても、これからの藤井寺市の医療を支えるための大切な協定でございます。この協定にご参加いただいた藤井寺市医師会様、ラポール会様、大阪羽曳の医療センター様には、改めて感謝申し上げるとともに、市民の医療と健康を守るため、今後とも連携体制の強化に努めていただきたいと思います。最後に、跡地利用に関しまして、長年地域の皆様に親しまれた市民病院が閉院することになり、道明寺地区の住民のみならず、藤井寺市民が非常に寂しい気持ちになっております。そういった背景も踏まえ、跡地検討にあたりましては、これからの未来を担う子どものための施設や、近隣住民の方々にとっても何らかの形で利用が可能な藤井寺市の振興に寄与できる施設など、地域の方々のお声を傾聴しながら、ニーズを捉えた活用を考えていただきますよう、最後に要望します。